皆さんこんにちは、渡辺大輝です。このチャンネルではリスナーの皆さんからいただいた様々なご相談に対して、自分を満たして自分らしく生きるをテーマに本音で向き合いお答えしていきます。はい、今日もね、いただいたご相談にお答えします。僕のね、子供時代を思い出すようなちょっとレターをいただいてますので、そのね、過去の体験とかも踏まえつつお答えできればなと思ってます。ぜひね、最後までお付き合いください。では、レターです。鍋友ネーム、チョコマロンさん。こんにちは、チョコマロンです。いつもラジオを聞いて元気をもらっています。こんにちは。今回、甥のサッカークラブのコーチが厳しすぎる件について相談があります。甥っ子さんですね。甥は小6で地元のサッカークラブに所属しています。そのコーチは度が過ぎるほどの指導がよくあり、甥のことは特に気に入らないようで、暴言を吐かれることが多々あります。例えば試合中、相手に足を蹴られて甥が痛がっていると、コーチがですね、お前痛がるのやめろや、やる気あんのかバカが、やる気ないなら出ていけ、こら、ふざけんなボケと、言い分や症状を聞くことは一切なく責め立てます。今時もやっぱこういうコーチってね、いるんですね。なんか最近こう、そういうのって厳しいんかなと思ってたんですけど、やっぱいるんですね、こう、やる気ないなら出ていけみたいなことを言うコーチ。これはほんの一例で、少しでも気に入らないプレーをすると、とにかく人格否定します。老いはコツコツタイプではないですが、センスがあり上手なタイプです。そういう老いが気に入らないのか、理由がわからないし、他の子に対しても度の過ぎた暴言を吐きまくり、監督や周りのコーチ、親も含め逆らえない状況。注意しても、は、何言ってるんすかみたいな態度。で、私の姉夫婦もどうすればいいか困っています。その老いっ子のね、親ですよね。甥っ子のご両親、私の姉夫婦もどうすればいいか困っています。甥っ子はサッカーがしたいけど、行くたびに人格否定されてサッカーが楽しくなくなっています。でもやめたくはないそうです。このまま我慢して続けるべきでしょうか。はい。というレターですね。ありがとうございます。いや、これね、なんかもう自分のちっちゃい頃思い出しますよ。僕もサッカークラブにね、入ってまして、結構厳しい感じの環境でした。なんで、書いてあることがすごいよくわかります。僕もね、甥っ子さんの立場になってましたからね。はい。実際そうでしたっていうのも含めてちょっとお話ししたいんですけど、いや、ね、コーチなんですね。だから監督が他にいて、一応監督が一番偉いはずなんですけどね、そのチームの中では。でも、一番怖いのはコーチやと。で、監督も逆らえない状況になってるということなんですね。ちょっとこう癖があるというか、厳しいコーチ。だからコーチのこと書かれてるんで、他のコーチとか監督は、こう、同じように暴言吐いたり、めちゃ怒ったりとかしないでしょうね。その例のコーチが一番怒ってて、他の監督とか周りのコーチはどっちかというと、比較的かもしれないですけど、優しいというか、そんな感じでバランス取ってるのかもしれないですね。で、その今時もね、こういう厳しい、こう鬼コーチみたいなのって、いるはいるんですね。この小学校6年生とか中学生とか、そのジュニアとかね、ジュニアユースとかのちっちゃい、こう、向けの、その少年、少女向けのクラブでも、怖い監督、コーチっているんやなーってちょっと思ったんですけど、僕もね、サッカーやってて、だから今32とかなんで、20年前とかになんのか。そんな前？そんな前か。20年前ぐらいにちょうど、僕も小中とかね、地元のサッカークラブに所属してたんですけど、小学生の時はのチームはまだ、優しい監督、コーチやったんで、別にそんな怒鳴られて、とか、なんやらかんやらっていうのはなかったんですけど、中学入ってからのコーチが結構厳しくて、もう同じこと言われましたよ。やる気あんのか、ボケみたいな、出ていけ、おらみたいな。ふざけんなとか言われましたよ、めちゃくちゃ。で、僕も、その甥っ子さんと一緒かわかんないですけど、結構目つけられてたタイプで、もうなんか、なんやろな。 なんで目つけられてたかちょっとよくわかんないですけど、結構怒られる対象やったんですよ。チームね、サッカーって11人であるスポーツやから、チームっていうとね、何十人もおらんかったけど、まあ10人20人とかいるわけですけど、その中でも怒られる頻度結構高い感じの立ち位置でした。で、なんか中1の頃とかはね、結構なんかこう期待されてたっていう感じやったんですけど、上の世代が抜けて中2中3ってなっていくにつれて、なんかすごい怒られる頻度というか、なんかターゲットっていうか、なんかよくなかったんですかね。中1の頃は結構褒められて、こうええぞええぞっていう感じやった記憶なんですけど、なんかある時からいつの間にかめちゃくちゃオラボケみたいな言われるようになったなーっていうのを覚えてるんですけどね。まあ理由はわかんないです。わかんないけど、一つ思い当たるのは、あんまりね、その監督に従順ではなかったかなって思います。一丁前に意見するし、一丁前にちゃうやろって思ったらちゃうやろっていう顔しちゃうんですよ、僕って。ね。なんか、はい、わかりました、って頑張りますって言って、まあ、ね、ある意味だから監督からすると可愛い、素直な、頑張る子みたいな。方が、もしかしたら監督の受けは良かったんかなって思うんですよ。一生懸命頑張るみたいな。素直にやりますみたいな。でもなんか、ね、僕ってこう、ちょっと、なんかこう正しくないやろとかね。そう、おかしいやろみたいな。なんかこう理不尽なことってあるじゃないですか。こう生きてると。で、特にこの小さい頃って大人の理不尽さとかに結構敏感やったりするんですよ。その大人は子供に対してこうしなさい、ああしなさいとかね、これはこうするべきとか言って、こう、ルールとか常識とかを言うわけなんですけど、子供からしたら、はあ、おかしいやろそれみたいな、なんでそれせなあかんのみたいなことってあるじゃないですか。多分ね、みんなもこう思い返してみたら、そうやってなんか大人のルールとか社会のルールに、なんでとか言って思ってたなーとかいう記憶あるんちゃうかなって思うんですけど、まあ僕もまあそういうのには敏感で、結構だからその監督の、結構厳しい監督なんで、結構あれせえこれせえとかこう指示指導が多いわけですよ。でそれに対して、はぁみたいな、なんでなみたいな、ねえ、ちょっと立てつくってほどでもないと思うんですけど、まあなんかそういう態度もあったんやろなーとか思って、結構ボロクソ言われてたし、ミスしたりとか、なんか良くなかったプレーが出たりとか、なんかやる気ないね、ちょっとモチベーション低いプレーとかになった時にすげえ怒られてたし、まあ20年前なんで手も足も出てましたよ。ペットボトルも出てましたし、ペットボトル出てるっていう言い方もあるやけど、まあ手も出れば足も出ればペットボトルも出てましたよ。まあそんな厳しい感じの環境でしたね。で、一回ね、なんか、一回か。なんかね、よくあるじゃないですか。もうお前らやる気なんやったら帰れみたいな。そういう言い方あるじゃないですか。もうやる気ないならお前らもう、今すぐ帰れみたいな。試合とかでね。試合出てて、なんかもう、良くないプレイ、モチベーション低い、なんか、はぁみたいな、ね。こう、プレイになった時に、もう、監督が怒って、お前らやる気ないやったら帰れって言って、まあ、要するに、こう、まあ、葉っぱかけてるというか、ちゃんとせえみたいな、しっかりせえっていう、こう、そういう、まあ、意図があるね。もっとやる気出していけよっていう、そういう声かけなんは分かってるけど、でもやる気ないんやったら帰れって言うんやったら、もう帰ったりますよって。実際ね、帰ろうとしたことあります。もう帰ろうぜって言って。で、その時の戦闘集団がまあ僕やったんですけど、だからやっぱり僕ちょっとひねくれてとか、なんかその、なんかそういうこう理不尽さにはぁみたいな立ち向かっちゃうから余計もう目つけられてたんでしょうね、多分ね。もうなんかもうこんなんやってられへんぞと。もうこっちはもう連日試合して、もう大変で、もうしんどいの分かってんのに、むちゃくちゃ言いよると。でもやる気ないやったら帰れって言うたら、もう帰りますよって。もう帰ろうぜって言って。呼びかけて、まあ、帰らへん組と帰る組に分かれて、もう帰ろうぜみたいな組で、もう帰ろうとしたんですよ。で、帰ろうとしたら、お前ら何帰っとんじゃって言って、それはそれで怒られるっていう、なんなんそれみたいな。もう帰れ言うたやん、あんたっていう。もうやる気ないやったら帰れって言われたから、もうじゃあやる気ないから帰りますよって。ね、意思をこう表明した だけっていうか、もう実際実行しようとしただけやのに、なんやねんお前ら何帰っとんじゃーみたいな。で、それ怒られるって。どっちなん？だから理不尽というか、もうなんか、はぁっていうね。なんかそういうのあるじゃないですか。うん、やっぱりなんか子供の頃。それにはすごい敏感やったな。で、それに立てつくから、うん、なんか余計怒られるというか、まあ大人、ね、鬼コーチからしたらちょっと面白くないですよね。言うこと聞かしたい。ね、頑張らしたいからいろいろ厳しいこと言ってんのに、そこに対して、はぁ、なんでですかみたいな感じで来られると、もうええかやれやみたいなね、風になるんやろなぁとか思ったりして。はい。まあ、僕の昔話は、まあ、冗談半分というか、まあ、本当にあった話なんですけど、本当にあったけど、まあ、話半分で聞いてもらっていいんですが、まあ、じゃあどうするべきかっていうことですよね。そういうね、厳しい環境に置かれてる子を持つ親であったり、そのね、こう、近くで見守ってる、まあ、親戚の子がそんな状況になってる、おいっ子、めいっ子がそういう状況やっていう時に、まあ、周りの大人はどうするべきかっていう話なんですけども、まあ、チョコマロンさんの最後の質問に、このまま我慢して続けるべきでしょうかってあって、なんかね、ご質問が、この甥っ子はサッカークラブを辞めるべきか続けるべきかっていうご質問になってるかなって思うんですよ。うん。そのね、こんなチームでやるべきですか、それとももう辞めさせるべきですかみたいなご質問なんですけど、それはね、僕の考えとしては本人が決めたらいいと思うんですよ。そのサッカーを続けるかどうか、このチームに居続けるかどうかは、もう本人の問題なんで、ましてはもう小6なんで立派にもう考えれるし、自分の考え気持ちっていうのがあると思うんで、もちろんね、相談があれば乗ってあげたいし、助言したりね、することもあるとは思うんですけど、やっぱ決めたり考えたりするのは自分やと思うんで、親が続けさせる、やめさせるっていうよりは、自分でそこを判断させるっていう方が本人のために、結局なるんかなって思います。で、これは僕自身の経験なんですけど、結局中3の終わりまで最後までそのサッカークラブはおったんですよ。途中ね、辞めるチームメイトもいたりとか、もう一部いましたけど、まあ最後までね、続けたんですが、やっぱね、こう20年後振り返って思うのは、まあやっといてよかったなというか、あれはあれでよかったなっていうふうに思うんですよ。まあそらなんかすげえ走らされたなとか、暴言も吐かれたし、人格否定もされたし、もう手も出るわ足も出るわやったしみたいな環境で、当時はそら大変な思いもたくさんしたと思うけど、まあその時の経験がまたね、この渡辺大輝としていろんな糧になってんねやろなーって思ったりとか、結局続ける、やめない、やると決めたんは自分なんで、ね、その自分で最後までおった、自分の決めたことをやったっていう自信にもなってるかもしれんし、とにかく自分で決めて、まあやったということは、自分にとっていい、何か、それはね、その別に体罰とかを肯定するわけじゃないですよ。あの時の自分があって、確かにいろいろ鍛えられた部分あったから、得るものもあったんやろなって振り返ると思うんですけど、それはね、じゃあ殴られたりするのは嫌ですよ。体罰とかね、その暴言吐くのがいいコーチかっていうと、それはまた別問題やと思うんですけど、まあ人生いろいろじゃないですか。ね。社会出てもね、いろんな環境があって嫌な上司がいたりとかもいろいろあるわけなんですけど、その中で自分がどうね、選択して、やっていくのかっていうのは大人になっても一緒なんでね。だから、このサッカーのことに関しても、おいっ子さん、まあもう小6はね、もう立派に考えられる年なんで、自分のことね。自分がどうしたいか、続けたんやったら続ける。もうやめるということであれば、やめるっていうのを本人に、決めてもらって。で、多分、こういう大変な思いした、ね、ちょっと鬼コーチの下で頑張ったっていう経験、あるいは挫折してもいいんですよ。挫折したとしても、その経験が、きっと甥っ子さんには必要なことやったと思うし、今後のね、これから生きていくために必要な経験やったと思うんで、それを糧にまたね、たくましく生きていくと思います。うん。なんで、周りの大人としては、あったかく見守ってあげる。せめて、そのサッカー中はね、ストレスかかって、 もうミスせえへんように、ね、ちゃんとしたプレーできるようにって言って緊張してね、頑張ってると思うんで、家帰ってきた時は、あったかく迎えてあげたり、リラックスしてね、過ごしてあげる。もしなんかこう、今日の試合とかで悩み事あったりとか、辛いね、ことがあって落ち込んでたり、ね、涙を見せることがあったとしたら、話をね、ちょっと聞いてあげたりとかして、まあこう、家では、あったかく迎えてあげる。あるいは、今回、甥っ子さんなんで、たまに応援行った時には、こう頑張ってるねとか、いつも見てるよとか、こう心がね、温かくなるような声をね、かけてあげたりとか。うん。まあ、とにかくいつでも味方だよっていう姿勢で見守ってあげるっていうのが、まあ結局周りの大人の態度としてはいいのかなって、もう本人の人生なんでね、もうやるもやらないも本人次第やし、で、そこでもういろんな経験をね、自分で決めて、積んでいくと思うので、それがまた糧となって、本人の、こう、人生経験として、こう、たくましくね、成長につながっていくのかな、と思います。まあ、僕も、やっぱり振り返って、うん、あの時のね、なんかしんどい思いとか、こう、挫折感とか、こう、理不尽なことに憤った思いとか、いろいろ、こう、多分自分を形成して、まあそれはね、多分良くも悪くもいろんな面あると思うんですよ。自分の人生にとってすごい今いい影響を及ぼしている部分もあれば、ちょっと悪い、足を引っ張るような、経験、人格を作ってしまった部分もあるのかもしれんけど、まあそんなんも含めて全部ね、人生なんで、まあやっぱあれは僕にとって必要な、中学時代やったんかなっていうのを思いますね。はい、どうでしょうか。まあちょっとでもね、こう安心というか、こうね、今すぐこの甥っ子なんとかしなきゃっていうよりは、こうもうちょっとこうあったかくね、見守ってあげるっていうのがいいんじゃないかなっていうことで、まあもしなんかこう心が軽くなったというか、なんかこう焦る気持ちとか不安な気持ちがね、ちょっと和らいだかなっていうことであれば嬉しいなって思います。まあぜひ安全基地としてね、見守ってあげていただければなと思います。はい、ありがとうございます。もうなんか試合終わった後にお前らこのままグラウンド何周してこいとか言って、もう走らされたりね、ダッシュ何本やってこいとか言って、もう試合終わった後またダッシュして、ほんで次また次すぐ練習試合あってとかめちゃくちゃな、まあまあねやられてましたけど、まあ今やったらようそこついていかへんけど、まあ中学の時の自分はね、チームメイトだから、まあ頑張ってたよな。うんなんかそんな20年前を思い出しましたね。はい、チョコマロンさん、レターありがとうございました。というわけで今回の放送以上かな。はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。この放送のいいね、コメントお待ちしております。またレターね、ご質問お気軽にお寄せください。でフォローまだの方はフォローボタンを押して応援していただけると嬉しいです。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。